ではこれから聖書朗読いたします。今日はマルコの福音書ですね、14章の27節から31節ですね。マルコの福音書14章27から31節、教会備え付けの聖書では89ページになりますね。新約聖書89ページを読みいたします。14章27節ですね。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鳥が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒しに知らなければならないとしても、私はあなたを知らないのだとは決して申しません。皆の者もそう言った。アーメン。では今日はペテロの裏切りと悔い改めしてジョブ牧師よりメッセージいただきます。
はい、皆さんおはようございます。今日はペテロとユダの話をしていきたいと思います。ペテロとユダという二人の弟子についてなんですが、ユダのことは、聖書にあまり親しくない方でも名前を聞いたことがあって、その聞いた時の名前はだいたい裏切りのユダとか、そういうふうに聞いていると思います。イエスの弟子の中でユダは裏切ったというふうに記憶しているわけです。でも実際に聖書をよく読んでいきますと、ユダは確かに裏切ったんですが、他の弟子たちはどうだったのと見ると、他の弟子たちも、広い言い方で言えば裏切ったことになるんです。イエス様が十字架にかかるときに誰も助けようとはしなかった。あるいはイエス様が捕まるときにそれを防ごうとするのではなくて、逆に逃げていってしまった。それも言ってみれば裏切りというふうに言うことができると思います。さらにその中でペテロの話があります。ペテロはいつも福音書の中で弟子の代表のような存在として描かれています。そのペテロはイエス様が十字架にかかる前に、私は命を懸けてあなたに従っていくから、あなたが死ぬようなことがあったら私も一緒に死ぬんですと、そのぐらいの勢いで話していたんですが、実際にはペテロはイエス様が捕まるときにやはり助けようとしようとしたんですけども、できなかった。そして、今日後でやっていきますが、イエス様のことを知らないというふうに周りの人に言って、自分が捕まえられそうなところを逃れるんです。ですからこれも裏切りといえば裏切りになるはずです。ペテロとユダの裏切りの違いは何なのか、簡単に言えばペテロは臆病だった、ユダは計画的だった。ペテロのやった裏切りっていうのはどちらかというと失敗というふうに言われるような裏切りだと思います。ユダの方の裏切りは明らかに悪意があったと言えると思うんですね。ということで今日はイエス様が十字架にかかる直前のところからですね、二人の弟子の動きを見ながら、裏切りとは何なのか、そして自分たちは神様に対してどのようにその失敗したときにこうやり直すことができるのか、私たちがどのように やり直していくことができるのかということについて考えていきたいと思います。そしてもう一つのテーマは、神様は私たちに何々をするようにと選んでいます。しかし私たち側にもそれを行うという自由に選択する意思があるはずなんです。そのことについて学びたいと思います。ではまず マルコの福音書の14章を開ける方は開いてください。14章の1節と2節を読みたいと思います。マルコの福音書14章の1節と2節をお読みします。さて杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。イエスは当時の宗教指導者たちにこいつは危ない存在だということを理由にして捕まえられて十字架にかけられたわけです。当時の宗教指導者たちは何とかしてイエスをもう捕まえたいと思っていました。でも杉越の祭りだったんですが、杉越の祭りの間にそれを行うことはできないと最初は考えました。なぜならば杉越の祭りにたくさんの人が集まっていて、いろんな地域から人が集まっている。その人たちはイエスの奇跡を見たことがある、あるいはイエスの教えを聞いたことがある。そうすると今までとは違う圧倒的な力と威厳があった。民衆はイエスが素晴らしい方だということはもう理解していた。そしてきっと神様から使わされた人なんだというふうに信じ始めていた、あるいはもう完全に信じている人たちもたくさんいたと思います。その人を自分たちが捕まえようとしたら、もしかしたらそんなことをするのはおかしいということで民衆の人が立ちはだかるかもしれない。なるべく内緒に捕まえることができるならいいんだけれど、みんなの前で捕まえることはなかなか難しいというふうに考えていたわけです。ここでですね、祭りの間は人がたくさん集まってるからやめようって祭司長たちが言ったことが書かれていますが、ちょっと考えてみると祭司長たちや立法学者たちにとってもこれは大事なお祭りの間なんですね。彼らこそ本当にその杉越の祭りを祝っている人たちなんですね。神様の前で自分の罪を悔い改める時もあったはずです。そのお祭りの中で神様のことを一生懸命礼拝する時があるはずなんです。そのお祭りの中で、でもそのお祭りが迫っている中で彼らの心の中にあったのは奴を殺したいっていう本当に苦しい醜い心が支配していたんです。イエス様の十字架にかけられたあの姿というのは本当にそういう人間の醜さ、苦々しさ、そして悪いところ、それが全部表されたようなそういう出来事なんですね。イエス様が十字架にかかった時は本当にその苦しさがあったり悲しさがあったり、人間の暗い部分がそこにあるんです。イエス様の福音の素晴らしさはそこにも光が照らされて、イエス様は3日目に復活してその神様の愛と力を表したんです。では、もう一度マルコの福音書の方に戻りますが、そのようにこう祭りの間やつを捕まえることができないと思っていた人たちに、まあ、近寄ってきた人がいるんですね。それをマルコの福音書14章の10節から11節をお読みしたいと思います。マルコの福音書14章の10節と11節。ところでイスカリオテユダは12弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。ここがユダの裏切りの部分です。民衆が怖くて捕まえることができない人たちに、民衆がいないところ騒ぎが起きないところでパッと捕まえることができるように私が手はずを整えましょうとユダが言いに行ったわけです。それを聞いたらもう一刻もやつを捕まえたい、やつを殺したいと思っていた彼らはいい話だと思って、よしよしお金をやろうという話になった。まあユダが最初どのような意思であったかは正確なことは分かりませんが、 やはりここには、ここを読む限りではユダの中にお金の問題があったと思います。ユダはお金が欲しかった。それでこのような問題に関わっていくようになってしまった。私たちはそれぞれ多かれ少なかれお金の問題を持っていると思います。みんなが多かれ少なかれあると思うんですね。それは否定することができない、誰もが持っている問題だと思います。そういう問題を利用してというか、まあ、悪魔にそういう部分がうまく利用されたんでしょうか。ユダはそこで裏切ってしまう、悪意ある裏切りをやってしまうわけです。まあ、簡単にお金の問題についてはこうそれぞれが解決できるわけではないと思うんですが、一応私たちに考えられている方法を3つだけ簡単に3つ説明しておきたいと思います。それは与えられたものを感謝して受け取るため、与えられたものを感謝して受け取るためにまずよく稼ごう、よく働こう、そしてそれを今度ちゃんと無駄遣いしないように使おう、そして余ったものを神様のために、あるいは周りの人のために捧げていこう。これが聖書で教えているお金のことについての話だと思うんですね。私たちはそれを感謝して受け取るためにまずよく稼ぐこと、そして無駄遣いをしないこと、そして捧げること、それがお金の問題を解決していく方法だと思うんです。しかしここであったようにユダは自分が稼ぐというよりも本当に裏切って、まあ、汚いお金という表現がありますけれども、まさにここでは汚いお金を得ることをしてしまったんですね。そこに大きな問題がありました。では続けて17節からいきたいと思います。17節から21節を一気に読みたいと思います。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そしてみんなが席について食事をしているときイエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと代わる代わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この十二人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。まあ、こういうふうにユダのことをイエス様は捕まる直前に予告しているんですね。これから私を裏切る人が出るんですということを言いました。ここで一つこう私たちの人間的な思いできっと出る質問は、分かってたんならユダを説得すればよかったじゃんとか、分かっていたんだったらユダだけどっかにこう縛るような何かしらあったんじゃないか、いろんなそういう考え方が出ると思います。でも聖書が主張していることは、イエスは神の計画の中で十字架にかけられた。神の計画の中にはもちろん十字架にかけられるというその肉体的な痛みだけではなくて、全てのものから見放されるという精神的な痛みも入っているんです。イエス様がこれ捕まるときに弟子が裏切るというのもイエス様は知っていたんですね。そしてそのことについて予告しました。予告したときにもしかしたらユダは心を変えようと思ったら変えることができたのかもしれません。でもそれをできないで裏切ってしまうわけです。ここの部分を読んでいるとユダはもう裏切るように完全に選ばれていたのか、逃げようがなかったのかという疑問が湧いてきます。これは実はこうキリスト教会の歴史の中で何度も何度も議論されてきている予定なのか自由意志なのかという話につながってきます。聖書を読んでいると神様が選んだという話がいくつも出てきます。そして多分ここにいるこう神様を信じている人たちの多くは、私は神様にあの日こう選ばれたんだというような体験をしている人が何人もいると思います。しかしそれと同時に選ばれたけれどもその日 答えなかったという人も何人もいると思うんですね。私自身が自分のこう救われた過程、神様を信じるようになった過程を振り返ってみると、確かに選ばれていたって思います。神様が私のことを見てくれていて、私たちのことをすごい心配してくれていて、私に何度も語りかけてくれていて、そしてある日本当に明確にその十字架の福音を表してくれた。で、私は選ばれていたと思うんですけども、同時に思うのは、でもその日にもう一度私がそれを否定することもできたんだろうということなんですね。私はそれを否定することもできただろう。でも私はその時信じることを選びました。で、それが今の結果につながっていると思うんです。ユダも裏切るようにこう道が決まっていたように見えますけれども、実際にはそれを逃れようと思えば逃れる方法はあったと思うんですね。そしてもう一つ決定的な話になるのは、イエスの十字架にかかり復活後にユダもちゃんとそこの場所にいて、ああごめんなさい、私は本当に失敗をしてしまいましたと悔い改めることができたならば、ユダも神の子供として迎え入れられていたはずなんですね。しかし先ほど読んだ21節にも出てきましたが、イエス様は裏切った者が滅びるというようなことをちょっと含めた発言をしています。それをどういうふうに私たちが解釈していいのか定かでないところもありますが、やはりどうしようもないぐらいどんどんどんどん悪い方向に走っていってしまうと、なかなかそこから逃れられないというのも事実なのかなと思います。このようにして私たちは予定されているのか自分で選ぶのかということは本当に難しい選択のところになりますが、どちらも当然あると思うんですね。そして今日を彰子に選んだ詩編なんですけれども、これが一つの答えを出しているんですね。もし修法をお持ちでしたら、その修法の開いたところにある彰子のところを見てみてください。この彰子の中にも一つの答えが出ています。主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を教えられると言っている。あなたはこれを選びなさいというふうに教えられている。絶対にこれをあなたが選ぶんだ、あなたもこれ選ぶことになっているんだというわけではなくて、あなたがこれを選びなさいというふうに教えられるというふうに書いてあるんですね。ですから確かに神様の予定の中でいろいろなことが動いていると思います。しかしそれと同時に、私たちの側でもそれを受けたときに、神様の言葉を受けたときに、それを選ぶか選ばないかということが語られているんですね。ぜひこの御言葉にある通り、主を恐れる人になって主が与えている道を選ぶ人になってほしい。これが私たちに与えられているメッセージだと思うんです。さて、ちょっとこの選びと自由意志のことについて、もうちょっと詳しく話が出てくることになると思うんですが、まず27節を見たいと思います。27節で、イエス様はこういうふうに言いました。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊は散り散りになると書いてありますから。この二重鍵括弧で書かれている私が羊飼いを打つというところですね、これはゼカリア書の13章7節、旧約聖書のゼカリア書13章7節に書いてある言葉でして、この言葉にあるようにみんな散っていくんですというふうに言ったんですね。羊飼いというのは自分のことを表しています。イエス様が捕まえられた時にみんなそのイエス様のについてきた者たちが散り散りになるというふうに言いました。やはりここでも予定されてたのかなと思うところがありますね。28節に行きたいと思います。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。イエス様は自分が死ぬということもはっきりと予告しましたが、それと同時に私は復活するというその希望を明確に予告していたんです。しかし弟子たちはこの時点ではまだそれを理解することができないので、信じることもできていませんでした。続きに行きたいと思います。29節。 するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。この場合言ってるつまずきっていうのは、私はあなたについていきますっていうことですね。ついていくっていうのをつまずかないということを言っていますね。たとえ全部のものがついていけなくなったとしても、私はあなたについていきますよと言ったんです。そうするとイエス様はこう言いました。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。この鶏が鳴くというのはもちろん朝ですね。そして今この人たちが食べているのは夜ご飯ですから、あなたは今そう言ってるけども、この直後にあなたは私のことを知らない、この人のことなんか知らないよって言うようになる。しかも3回も言うということを予告したんです。ここでもやはり先ほどと同じ、え、これってやっぱり選ばれてたからペテロは逃れようがなかったのかっていうふうな疑問が出るところですが、ペテロに対してイエス様はそういうふうに予告をしました。そして31節です。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。みんなの者もそう言った。ですからペテロが絶対にそんなこと言わないと言ってるのに、イエス様はもう知っているかのように予告していたんですね。そしてその予告からこの場面では逃れることができていなかったということがわかります。ですからやはりこの選びと人間の自由意志というのはすごい難しい問題で、私たちの中で簡単にこうだと言い切れるような解決できる、こう案というか、そういう説明がないと思うんですね。しかし先ほども言ったように神様が与えてくれているものに選ぶか選ばないかは自分の力でもあるということも聖書に書かれているので、全部が全部予定されているんだというふうには取らないでいただきたいんです。さてこのあとどういうふうに物が進んでいったか、物事が進んでいったかを見たいと思います。32から38節までいっぺんに読みたいと思います。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らぬように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエス様がこれは捕まえられる直前の話なんですが、捕まえられる直前弟子たちを連れて人のいないところにお祈りに行きました。その中で弟子たちの中でも信頼する3人を選んで自分の近くに置いて祈り出しました。その信頼される3人はペテロ、ヤコブ、ヨハネ。先ほどあなたは裏切るという予告を、裏切るというか知らないとまで言ってしまうと予告したペテロをこの時も信頼して一番近くに置いていたんです。そして私は十字架にかからなくてはいけない、でもこの痛みをもしできるなら取り除いていただけないかというお祈りをしていた。もちろんイエス様は取り除いてくださいと一方的に言っていたのではなくて、御心ならばというふうに言っていました。そして御心に従ってやはり十字架にかけられに行ったんです。さあペテロがその知らないというふうに言ってしまったところをちょっと一緒に見たいと思いますが、今度はヨハネの福音書に飛んでもよろしいでしょうか。ヨハネの福音書の中でペテロが知らないと言ったところを読みたいと思います。ヨハネの福音書の18章の15節から18節。ヨハネの福音書18章の15から18節。 ヨハネの福音書18章15節から18を読みます。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中に中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。寒かったので、しもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。で、このようにペテロは知らないというふうに言ってしまう。この後2回続けて同じように質問されても、私はあの人のことは知らないと言ってしまって、後で鶏が鳴いて、ああ、イエス様が予告した通りだったと、すごく深く悲しんで泣いて悔やんだというのがペテロの話です。一方、ユダの方はどうなったか皆さんご存知でしょうか。ルカの福音書、あ、マタイの福音書です、すみません、マタイの福音書の中では明確に書かれているんですけれども、ユダは裏切ってしまった後、イエス様が捕まって十字架にかけられる前に、もう自分のやったことを悔やんで、お金を神殿に投げつけて、自分にお金をくれた人たちにお金を投げ返して自殺してしまうんですね。首をつって自殺してしまうんです。ユダはやはり神様のもとに帰ることができなくなってしまっていたんです。ペテロの方はその後どうなったかということを見たいと思うんですが、そのままヨハネの福音書の21章に行きたいと思います。ヨハネの福音書21章、ここちょっと長いので全部は読みませんが、21章の1節から、1節から14節の間には、ペテロたちがイエス様の復活後にガリラヤ湖で、漁をしていた。漁師で、もともと漁師だったので魚を釣っていた。そこに復活したイエス様が、これが3回目だったんですけども、現れて、そしてあなたたちにこちらに網を下ろしてくださいというふうにお願いした。弟子たちにお願いした。弟子たちが言われた通りに網を下ろしてみると、本当にたくさんの魚が取れた。そして魚を持ってきたということが、魚を弟子たちが持ってきたら、イエス様がその陸地で魚を焼いて食べようと言って、朝ごはんを一緒に食べたというところがあるんですね。そこの部分を、少し一緒に読みたいと思います。ですね、ヨハネの21章の15節から読みたいと思います。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ここの部分は、いろいろな聖書解釈をしていくことができるんですけれども、はっきりとまず言えることは、イエス様は3回聞いたんです。そしてペテロは3回答えることができたんです。この3回っていう数字はただの偶然ではないと思うんです。ペテロが3回知らないと言ってしまったその失敗のことに関して、イエス様が今度3回、あなたは私を愛するかという質問を投げかけた、そういうふうに言えると思うんです。てか、もうこれは、私はすごい確証を持ってそうだと思います。もう確証を持ってそうだと思える一つの理由はですね、ヨハネの福音書の21章の9節にある言葉になるんですが、21章の9節にはこう書いてあるんです。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。 炭火という言葉がここに入っています。福音書マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音を見ていくと、火という言葉は9回出てくるんですね。9回出てきます。そのうちの7回はここに出てくる炭火という訳されている言葉ではない火という言葉が使われているんですね。2回だけがこの炭火と訳される火という言葉を使っているんです。これギリシャ語の原点の話なんですが、ギリシャ語原点で2回だけこの炭火という言葉が使われているんですね。それはどこかというと、ここと先ほど読んだペテロが知らないと言ってしまったときに暖を取っていた火なんですね。その火は炭火と訳される火、言語が使われているんです。やはりイエス様は同じようなその状況を作って、もう一度そこに心がこう思い出すことができる状況を作って、そこであなたは私を愛するかという質問をした。そうだと思うんです。イエス様は失敗をしたペテロに対して、あなたは私の羊を飼いなさい、要するにこれからイエス様のことを信じる人たちが起こされていったときに、あなたが羊を飼っていく、人を助け、人を導いて、その福音を明確に表していく、そういう人になっていきなさいというふうに言っていたんです。そして実際にペテロはそのような存在になっていくわけです。使徒の働きを読むと、ペテロもがやはり失敗はあるけれども、弟子の中の中心人物として新しく始まった教会を導いていくということがわかります。もちろん失敗はあるけれども、その中で彼は整えられていく、また神様に戻り、神様から祝福を受けて歩み続けることができたわけです。ここからですね、私たちは何を学ぶことができるでしょうか。まず第一にはっきりとわかることは、私たちは失敗はあるけれども悔い改めることができるということです。失敗はあるけれども悔い改めることができる。そしてもう一つは、ユダのことから学べることは、どんどんどんどん悪い方向に行ってしまったら、なかなかそこから悔い改めることができないんだということも学べると思います。ですから私たちは本当に自分たちが悪い方向に向かっているって気がついたならば、決してまだいいかという考え方をしてはいけないということですね。まだいいか、まだ神様に戻らなくてもいいよ、まあいつか戻ればみたいなことは絶対にしちゃいけない。どんどん行ってしまったら戻ってくることができなくなってしまう。だから失敗はあるけれども、失敗に気がついたらすぐに悔い改める必要がある。これが私たちの学ぶべきことだと思います。そしてもう一つは、神様は私たちにいろんなこの弱い部分を知っているんですね。知っているからこそ、私たちが悪いことをしてしまうことも全部知っている上で、本当に私たちのことを思っているということですね。それを理解することです。私たちは悪いこともするんだ、でもそういう失敗があるんだということは神様ももう知っているんです。知った上で、私はあなたを愛している、知った上で、だからこそ私は十字架にかかったんだ、そういうメッセージを投げかけてくれているんです。だから私たちはどうすればいいのかと思うと、やはり先ほどの話に戻るんですが、悔い改めてイエス様についていくということです。ペテロは、私はつまずきませんと言いました。私は絶対についていくというふうに言いました。でも結局その時はできなかったんですが、伝説によればペテロは死に至るまで福音を語り続けたというふうに書いてあります。迫害を恐れず彼は語り続けたとあります。そういうふうにどうして変わったんですかというと、聖書の主張していることは、彼が聖霊を受けたからだというふうに言っています。彼が聖霊を受けて彼が変えられていったんだ。で、一つ聖書を開きたいと思います。ヨハネの福音書の15章をちょっと開いてみてください。ヨハネの福音書の15章の1節と2節を最後に読みたいと思います。 ヨハネの福音書15章1節2節、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。こういうふうに言いました。私はブドウの木、そしてこの続きはですね、あなたはつながっていなさいと言ったんですね。皆さん、今日神様につながり続けるということをもう一度確認する日にしていただきたい、そういうふうに思います。神様につながり続ける、それは各自きっといろんな方法があると思いますし、いろいろな思いがあると思うので、具体的にこれということは言えないと思うんですが、私は神様につながるんだ、私は神様につながり続けるんだ、そのことをもう一度確認するときとしてください。では、今自分の思っていることを心の中で神様に祈る時間としたいと思います。それぞれが神様に向かってお祈りをしてください。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。神様、私たちがあなたにつながり続けることができるように、今私たちそれぞれ一人一人は何をするべきでしょうか。あなたが私たちに選ぶべきものを与えてください。そして私たちがそれを選び続けることができますように。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。